皆さんこんにちは、ヤリヌンです。
パパイです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。お願いします。
お願いします。
はい、今日はメモの取り方というトピックについて話していこうと思います。
よろしくお願いします。
はい、メモです。普段メモ取りますか？
メモは取ります。
はい、
メモってでも結構幅広いですよね。
そうですね。
一言で言っても、
はい、まあ、思えばその義務教育を受けてる頃から、
うん、
まあ、割とたくさんの人がメモを取ってきてると思うんですよね。まあ、板書もメモって考えると、
うんうんうん
うん、まあ、そんな僕らとは切って話せないメモですけど、うん、あんまりそのメモの取り方って考えたことなかったなと思って。
いや、確かにそうっすね。
うん、
それこそなんか勉強、さっきの板書の話とかだと、
はい、
なんか板書のやり方っていうんですかね、なんかその辺のこういうふうにノート取るといいよみたいな、はい、なんか調べていくつかやったことあるかもしれないですけど、
うん、
なんかちゃんとそのメモの取り方とかを、いわゆるなんかテクニック的なものはなんかあんまり意識したことないかもしれないです。
うんうん、そうですよね。うん、まあ、僕も板書をそのまま写したりだとか、
うん、
なんかもうめちゃくちゃ綺麗なノートをまとめてみたりとか、まあ、いろんなことやった記憶がありますね。うん、うんうん、まあ、あとはね、その社会人になってからも本読みながらメモ取るとかってあると思うんですよね。
うん、
うん、はい、そんなメモについてちょっと僕が最近本を読んだので話していこうと思います。うんうん、はい、でその本がですね、 Take Notes っていう本ですね。はい、
Take Notes、 はい、
Take Notes っていうツンク・アーレンスという方が書いた本なんですけど、
うんうん、
そのメモの取り方にテッテル・カステンっていう方法があるらしいんですよ。
なんだそれ。
テッテル・カステンは知ってますか？
いや、知らないです。
なるほど。そうですね、僕も全く知らなかったんですけど、はい、まあ、なんとなくドイツっぽい名前ですよ。
確かに確かに。
はい、でドイツの社会学者のニコラス・ルーマンさんが使っていた方法ですと。はい、でなんでこれ、まあ、あのメモ界では有名らしいんですよ。
あ、そうなんですね。へえ、
はい、
全然知らんかった。
うん、で、まあ、僕がこれにたどり着いたのは、あのオブシディアンの紹介をポッドキャストでしたじゃないですか。
うんうん、
でオブシディアンを効果的に使っていくためにはどうすればいいのかみたいな、まあ、本を読んだんですけど、まあ、その中でその背景にこのセッテルカステンっていう方法で使用されることが想定されてるみたいな書いてあったので、はい、まあ、ちょっと読んでみたって感じですね。でそのテイクノーツっていうのが、うん、多分日本語訳されてる中だと結構詳しめにセッテルカステンについて書いてある本らしいです。はい、
うんうんうん、
はい、でセッテルカステンってその本当にそのニコラス・ルーマンさんが使ってたっていうだけらしいんですよね。
なるほど。
はい、なのになんかすごい有名な方法になってますと。
はいはいはい、
はい、それは何でなのかっていう話なんですけど、このニコラス・ルーマンさんっていう人が、とんでもなく生産性が高い人間だったらしいんですね。
おお。
はい。で、どんぐらい生産性が高かったかっていうと、生涯ですね。生涯で50冊の本を書いて、600の論文を書いたと。
すごいな。
はい。ちょっとすごいですよね。はい。
確かに、あんまりイメージできない数値だな。
はい。イメージできないですよね。
できないです。今、そのニコラス・ルーマンさん調べると、70年生きてるっぽいんで。
そうですね。
まあでも、20歳から換算すると、50年とかだから、1年に1冊本書く、はい、プラス論文も書いてるみたいな感じってことですもんね。
はい。
ほう。
まあちょっと、
すごい。
とんでもないですと。で、その人が、その、使ってた方法だったんで、こういうふうに、こう、広く知れ渡ってるというか、はい。
うん。
体系化されてるみたいな、
うんうんうん、
らしいですと。はい。で、あとはですね、もともとそのセッテルカステン、そのルーマンさんは、ご存命だったのが、1927年から1998年らしいんですね。
うん、
はい、まあ、なのであの、アナログの方法なんですよ、もともとは、
うんうん。
はい。で、まあ、その、まあ、ノーションとかでもあると思うんですけど、バックリンクとか。あるじゃないですか。
うんうん
う
ん、
そういうのとかが、あの、そのカード、そのメモ1枚に、その参照のメモ番号をつけたりだとか、
うんうんうん、
あとそのキーワードいくつかこうピックした、あの、インデックスノートっていう、そのメモを見つけやすくするメモみたいな ものを作ってたりだとか、まあ、そういう工夫があるんですね。はい。
はいはいはい。
なんですけど、まあ、今はもうデジタルの時代なので、まあ、もっとやりやすくできるようになってるんですね。まあ、誰でも、まあ、パソコンがあれば誰でもできるような状態になっているということで、はい。まあ、その辺とか、ちょっと考えつつ話していければなと思います。
おい。
はい。じゃあ入っていきますと、そのツェッテルカステンの中には4種類のメモがあると定義されています。はい。で、まあ一つずついくと、フリーティングノーツっていうもの。これ走り書きメモ。日本語だと走り書きメモです。はい。で、これは本当に走り書きですね。なんでもいいので、まあ、とりあえず、その頭に思い浮かんだ思考とか、を、まあ、ただ書き留めておく。で、後から見返して思い出せるようにするみたいなイメージですね。はい。はい。ものですと。で、次が、リテラチャーノーツ。で、これ文献メモです。はい。で、これは、まあ、僕らが本を読んだり、講座を聞いたりして取るメモをイメージしてもらえばよくて、はい。まあ、そういう文献を読んで、なんか思ったこととか、なんか心に残った言葉とかを、まあ、書き留めておくメモです。はい。はい。で、三つ目が、パーマネントノートと呼ばれてて、これが永久保存版メモです。はい。はい。で、四つ目が、ストラクチャーノートになってて、これがインデックスで、さっきのそのメモを見つけやすくするメモみたいな、はい、ものです。はい。で、まあ、四種類メモを挙げたんですけど、このツェッテルカステの仕組み自体は、のフォーカスは、有用なパーマネントノート、永久保存版のメモを蓄積することを中心に考えられています。はい。はい。なので、そうですね。パーマネントノーツが最重要です。はい。で、じゃあもうちょっとその一つずついきますと。はい。そうですね。まず最初の走り書きメモなんですけど、フリーティングノーツ。これはもう本当に何でもよくて。だから、まあ、アプリのなんかメモっぽいものを使ってもいいし、それこそポストイットに書き留めてもいいし、ボイスメモ使ってもいいし、みたいな形式は問わないです。はい。で、ただ、その重要なことがあって、まずは、ある程度まとめるっていうことです。なので、はい。まあ、いろんな場所にあると、後から整理しづらいですよね。はい。なの
確かに。
で、はい。ある程度まとめておくことは、まあ、重要です。はい。で、あとは、整理するっていうのも重要です。後で整理するっていうのも重要です。はい。で、これなんでかっていうと、本当に、走り書きなので、放置しておくと価値が減っちゃうんですね。で、価値が減るっていうのは、まあ、わかんなくなっちゃうんですね、自分が。はい。どんな背景でこれ思ったのかとか、わかんないですよね。はい。
忘れちゃいますね。
はい。なので、できるだけ早く、見返してまとめて、まあ、やっぱ、ダメな、別に大したことないメモだったわっていうふうに捨てるとか、あとは、まあ、どこか他の、パーマネントノーツにもうちょっと深めてまとめていくとか、っていうことをするのが重要ですと。はい。はい。
まとめるってあれなんですかね。なんかその、ある程度まとめるっていうのは、なんだろうな。メモ残す場所？例えばなんか、付箋だったり、パソコン、アプリのメモアプリだったり、っていうのは、とりあえずなんか一箇所の、例えば付箋だったら付箋にまとめるとか、
はい。
そういうイメージです。
あ、そうです、そうです。はい。うん。そうですね。なので、まあ、こんなことする人いるかわかんないですけど、そのアプリもメモアプリなんか複数使ってみたりとか、はい。そうですね。付箋をあちこちにペタペタ貼ってみたりだとか、まあ、そういうのやめようよって感じだと思います。
なるほどな。
はい。はい。まあ、フリーティングノート、まあ、こんな感じですね。うん。まあ、なんか日々の中でもう、はっとなんか思いつくことありますよね。なんか。
ありますね。
はい。
あ
なんか
る
たま
わ。
に、はっと名言思いつくこととかありますよね。
それある。あるんですか？名言思いつくこと。
名言思いつくこと、これ名言かわかんないですけど、ありますよ。
マジっすか？
はい。ないですか？逆に。
名言とかあるか
はい。
な？
まあ、格言っぽい言葉、思いついたりしないですか？
いや、あんまり自分で思いつくとかないかもしれない。でも、それで言うと、例えばなんか、
はい。
記事とか、ポッドキャストとか聞いてて、
はい。
あ、なんか、すごいいいこと言ってるな、みたいなのはあって、そういうのはなんかメモとかないと、
はい。
あれ、そういえば、あの時、あそこでこういうこと言ってたけど、なんだっけな、みたいな思うことはたまにありますね。そういう時にちゃんとメモってると、自分やるじゃん、みたいなこと思いますけど、なんか自分で格言思いつくとかあったか
なるほど。あと
な。
は、行き詰まってる時に散歩してたりして、ふっとアイデアが思いつくこととかありますよね。
あ、それはありますね、確かに。
とか、あとすぐ使わないまでも、こう、長期的にこうしていくといいんじゃないかみたいなのを思いつくこととかもありますよね。まあ、そういうのとか、こう、雑にメモっておくといいのかもしれないですね。
確かに。
まあ、思いついた格言はどこかで使えるかもしれない。メモっておいたら。
そうっすね。
っていうのはフリーティングノーツです。で、次が、リテラチャーノーツに行きます。文献メモです。これは、さっき話したような板書の取り方とか、そういう話にちょっと近いですよね。まあ、多分、日常で勉強するってなると、これが一番よく使うんじゃないかなっていう気がします。
そうっすよね。本読んだりとか。
まあ、論文も読んだりとか、
論文、
まあ、ブログでも。文献読む機会って結構多いと思うんですよね。
確かに多いっすね。
まあ、それこそ、まあ、ポッドキャストとかも、まあ、ポッドキャスト大体なんかやりながら聞いてますけど、まあ、近いものですよね。では、ここなんか、いくつか tips があります、実は。
なるほど。
で、ちょっと話してきます。で、1個目が、内容そのまま書き写すんじゃなくて、自分の言葉で再構築すること。らしいです。まあ、僕とかは、本を読んで、こういいこと言ってるなとか、まあ、学んだことを、こう、引用の形でメモに残していくっていうことが、まあ、多いんですね。で、まあ、そこの下に、こう、自分なりの理解を書いてみたりだとか、あと、まあ、所感書いてみたりだとかっていうのを、まあ、やることが多いんですけど、まあ、それもどうやら一つの形のようですね。翻訳っていうか、そういうことをしていきましょうっていうのが書いてあります。
それはあれなんですかね。やっぱ記憶に残りやすいとか、そういう感じなのか。その自分で再解釈するというか、そのフローを踏むことによって、記憶に残りやすいとか、その辺がメリットになる感じですかね。
そうですね。ここは、あんまりその記憶の残りやすさとかっていう理論はされてなくて、で、ちょっと引用があるんで読むんですけど、あるテキストから私たちがアイデアを抜粋するとき、それはもちろん他人の理論の一部であるアイデアであり、特定の主張を裏付けるものです。だからこそ、これらのアイデアは自分自身の思考、つまり、セッテルカステの中にある別の文脈に組み込む前に、自分自身の言葉に翻訳しなければなりません、ということで、なので、まあ、そのままこう引用してくるだけだと、その中の、まあ、他人のアイデア、であったりだとか、その特定の文脈の中でだけ生きるものだったりしますと。なので、一回その自分の中で解釈して、自分でそのアイデアを使えるような形にしておく必要があるっていうようなことですかね。
なるほど。
なので、まあ、これとかもちょっとパーマネントノーツを意識してるというか、まあ、読んで終わりじゃなく
確かに。
て、こう自分でもう一回まとめるんだよっていうのを意識してる感じはしますね。そうですね。まあ、とか、あとは、もうすでにあるメモ、自分のセッテルカステン内のメモとのつながり考えてリンク貼ってみるとか、まあ、ちょっと、周辺知識調べて追記してみるとかっていうのも、含まれるかなと思います。
ああ、確かにそうっすね。ああ、確かにそれはありそうっすね。周辺知識調べてみると。
まあ、ブログとか引用されてたらブログも当たってみるとかね。あるかなと思います。で、それが1個目の tips ですね。tips っていうか、ポイントですね。で、2個目が、一時文点に当たることを意識するということです。一時文点に当たる。そうですね。で、文章の中では、教科書とか、まあ、教科書って二次文点と、に入ってるらしいんですよ。教科書とか、二次文献。まあ、二次文献って僕の中のイメージだと、なんかビジネス書とか、まあ、ちょっと優しめの入門書みたいなイメージなんですけど、まあ、そういうのとかは、まあ、入り口としてはいいんだけど、それだけだと、自分で取捨選択する力が養われないよねっていうのが、まあ、書いてありまして、 はい。で、まあ、なので、そうですね。その、オリジナルに当たると
うい
うことが重要になると書いてありますね。
なるほど。
はい。
なんかそのビジネス書とか、なんだ、そういう本って、そうい
はい。
うのをいろんな文献からまとめてくれて、それがなんかその200ページぐらいにあってみたいなところがメリットというか、これ読んだらなんかそこら辺の範囲の知識が入りますみたいなところがメリットで読むと思うんですけど、それをなんか一次情報まで当たりに行くと結構大変そうですね、と思いました、直感的に。
そうですね。まあ、そこも人によってこう使える時間はあると思うんですけど、まあ、例えば、まあ、専門分野だったら、まあ、例えば統計だったら、その、まあ、世にいっぱい統計入門みたいなやつってあると思うんですけど、はい、まあ、そうですね。まあ、僕も統計の専門家じゃないから怒られるかもしれないけど、まあ、それじゃなくて、統計学入門みたいな、まあ、ちょっと一段、ガチめの書籍に当たることとか、大事なんじゃないですかね。まあ、ディープラーニングとかも、ゼロから作るディープラーニングから入るのはいいけど、まあ、もうちょっとその、そうですね。あ、僕もまだ読んだことないけど、まあ、ガチめな書籍あるじゃないですか。
ありますね。
グッ
なん
ド
だっ
フェロー
け。
さんが書いた深層学習とか、あと MLP の、マシンラーニングプロフェッショナルの深層学習読むとか、そういうことなのかなっていう。ふう
ああ、
にな
るほど、
僕
な
は
る
読
ほど。
みましたね。はい。はい。そうですね。あとは、YouTuber かな。アイシアソリッドさんっていう方いらっしゃるじゃないですか。はい。アイシアソリッドさんの、その解説を動画見た後に、ちゃんと論文見るとか。はい。そういうことなのかなっていう。
ああ、でも確かにそうっすね。なるべく入りやすいものを読んで、そこからこう深掘りするとか、確かに良さそう
はい。まあ、その、流行りやすいところで終わらないというのを意識していきましょうというのが2点目。はい。で、3点目が、これはよく言われることなんですけど、目的を持って読むこと。はい。まあ、そうですね。で、ただちょっと、一般にその目的を持って読むっていうのが、その得たいものを明確にするとか、まあ、そういう文脈だと思うんですけど、このチェッテル合戦の枠組みの中では、いかにそのパーマネントノーツにまとめるかっていうことを意識します。はい。なので、そうですね。まあ、例えば僕もこのテイクノーツの本を読んで、メモの取り方をまとめるために読みます。みたいな。そういう、微妙にちょっと違う。はい。
確かに。
ちょっと微妙に違います。その、なんかフォーカスがアウトプットにあるというか。
確かにそうっすね。そうなんだ。それを意識し、するのか。
はい。そうすると、その、自分でまとめるっていうことが、に重きがあるので、自然とその批判的な態度を持って読むことができるっていうことも言われてます。はい。
ああ、なるほど。
うん。
そうだったな。確かに批判的か。なるほど。ちょっとすみません。続きに行きます。
い。まあ、それが、その3つ目のポイントですね。はい。はい。で、今のが、リテラチャーの文献メモについてです。はい。はい。じゃあ、このままちょっと三つ目もいっちゃうんですね。はい。で、三つ目が、パーマネントノーツなんですけども。永久保存版メモで、チェッテル合戦の中心にあたるものです。はい。で、これが、その、走り書きメモと、文献メモから、自分の言葉でまとめ直したものです。はい。ちょっと待ってください。はい。で、まあ、そうですね。その、例えばさっき言ったような、その文献をまあ読んで、その複数の文献からその自分の、その考えをまとめ直すっていうのもまあいいですし、あとはまあ文献に当たらないまでも、なんか自分が思ってることとかをこう書き出して、パーマネントノーツにしちゃうみたいなのもいいです。
ほほほほ。
はい。そうですね。まあ、例えば、仕事に求めるものとか、はい。ありますね。はい。まあ、
ありますね、確かに。
長期的にこうなっていきたいみたいなものでもいいし、はい。まあそういうのでもいい。はい。で、ただまあここもいくつかポイントがあります。はい。はい。で、一つがですね、これが一番重要なんじゃないかなって思うんですけど、まあ、世に出せる形で書くことです。
誰かに見られてもいいみたいな。
そうです。まあ、この、誰かに、そうですね。 まあ、暴力的な表現を使うなとかっていう意味ではないと思ってて、はい。つまりその、まあ、一回忘れても、完全忘れてしまっても、もう一回読んだときに、ちゃんと内容が理解できるように書くっていうこと。うん。他の人が読んでも理解できるように書くっていうことが大事。うん。です。
大事だ。そうっすよね。とかな、何年後かの未来の自分が読んでもわかるみたいな話ですよね。
そうです。そうです。そうです。
うん。
はい。はい。そうですね。なので、まあ、そうですね。まあ、そのブログとか書くと思うんですけど、ブログとか、まあ、その仕事で書くドキュメントとか、まあ、そういうものに近いものなのかなっていう。はい。はい。で、あとは、まあ、これは日々でやっていくと思うんですけど、そのリンクする、その関連するメモとか、文献とかとリンクを貼る。うん。はい。と。はい。はい。これも、まあ、仕事とかだと自然と貼るけど、まあ、そうですね。ブログとかでは貼るけど、あんまメモで意識してはないかもしれないですね。はい。
確かにそうですね。個人のメモだとそんなに意識してないかもしれない。
っていうのが、ありまして。で、あとは、自分の言葉でまとめるっていうのがあります。はい。まあ、これはちょっとリテラチャーノートの時も話しましたけど、まあ、その自分の著作として発表できるような形ではない。っていうのがポイントですね。はい。はい。で、まあ、これをまとめることによって、まあ、何がいいのかというと、まずその記憶の拡張ですね。はい。まあ、自分が、まあ、忘れちゃうと思うんですよ。学んだことって。はい。まあ、なんですけど、その、ちゃんと思い出せる。見れば思い出せる。うん。ますと。はい。で、とは、その、自分の思考を外部化できる。
ほうほうほう。
はい。まあ、自分が思ってることを、一旦その外に出すことによって、まあ、それ本当なのかなみたいな。なんでこう思ったのかなとか、そういう、自分に対してちょっと批判的になれると。で、それによって、さらにその思考が次の段階に進むことができる。はい。なので、まあ、ちょっとこれ裏を返せば、まあ、定期的に見直すみたいなの、まあ、実は重要。こう、まとめたら終わりじゃなくて、はい。ですと。はい。っていうのが、いいところですと。はい。はい。で、そうですね。あとは、その、メモ、このパーマネントノーズを、まあ、まとめたら、それを、こう、活かしていくっていうのが、まあ、大事だと思うんですね。まあ、このパーマネントノーズをまとめたこと自体を忘れてしまったら、まとめた意味ってないじゃないですか。
そうっすね。
はい。なので、こう必要になったタイミングで、あれそれまとめたなっていうのを、ちゃんと思い出せる必要があるんですよ。はい。で、そのために、まあ、何をすればいいのかっていう、まあ、ことなんですけど、その、つなげるっていう、そのさっきも その関連するメモとか文献とかとリンクするっていうのがあったんですけど、このつなげるっていうのが、重要で、なので、その、関連するところで、バックリンクを貼っておけば、要はその面を増やせるわけですよね。その思い出すチャンスを増やせるわけですよね。はい。で、まあ、この中で、その記憶力が、2種類に分解できるっていうのが、まあ、本の中では言われてて、はい。で、一つが保存強度です。はい。で、これが記憶を持続させる能力のことです。はい。まあ、これがなんか、その、一般に言われる記憶力な気がしますね。うん。学んだことずっと覚えてるみたいな。はい。で、もう一つが早期強度で、情報を思い出す速さですと。はい。で、この保存強度の方は、なんか一般的にこう、記憶力を鍛えるみたいなことを話すと、なんかこっちがフィーチャーされると思うんですけど、これ鍛えていくの結構難しいですよね。はい。はい。ですけど、その早期強度の方なら、別にその脳を鍛えずとも、強化することができると。はい。なので、で、その早期強度の方を強化するために、つなげるっていう。
なるほどね。
はい。はい。
なんか特定のキーワードとかをこう頭に思い浮かんだときに、いくつかのこの、なんだ、パーマネンツノートが、なんとなく頭の中に出てきて、そこ見たらわかるよね、みたいな話か。
そうですね。まあ、なんか、まあ、必ずしも、その、自分の頭の中だけで思い出せる必要はないと思ってて、検索でもいいわけですよ。から、ちゃんとその、自分が将来的にこういうキーワードで検索したくなるだろうなっていうのを、まあ、考えて、 ちゃんとそれをタグで貼っておいて。
めっちゃわかるわ。
はい。そうで
確かに
すね。
それ重要っすよね。
はい。
自分どういうキーワードで検索するかみたいな、多分自分がわかってるから、
そうです、
それ
そう
で
です。
引っかかるようになっとく、引っかかるようにしとくっていうのはめちゃくちゃ大事な気がするな、
は
確か
い。そうですね。なので、適切なキーワードを振っていくっていうのも重要だし、あとは、まあ別にちょっとキーワードが逸れてても、そのあるテーマに関連するところには大体そのリンクが貼ってあれば、まあ、そこのメモにはたどり着けると思うので、なので、そのリンクを関連するところにちゃんと貼っておくっていうのも、まあ重要。で、まあ、そうですね。つなげる行為自体は、その思い出す力を、こう、なんだ、外側で強化するっていうことの他にも、まあ、それ自体は重要な思考過程だっていうのも、この本の中で言われてて、はい。で、まあ、要はその、つなげるって、こう全体の構成が頭に入ってないと、できないわけですよ。どんなメモが自分のその、永久保存版のメモの中にあるのかっていうのを考えておかないとできないわけですよね。そうすると、そのいっぱいあるメモの中で、これとこれは関連するんじゃないかと考えるのは、まあ、もちろん思考ですよね。絶
確か
対。
に。
とか、あとはさっき言ったそのメモを、どんなメモあったかなみたいなので、振り返るきっかけにもなるので、そういった意味でも、こう、ちゃんと繋げるっていうのは重要だっていうことは言われてます。そうですね。はい。で、最後は、まあ、ストラクチャーノーツって、まあ、インデックスなんですけど、ここはあんまり触れるところはないかなと思ってて、はい。まあ、そうですね。メモの数が増えてきたら、まあ、ちょっととりあえずメモを探したいって思ったら、このメモを見ればいいみたいな、インデックスを作っておくと、より効率的に探せるかもしれないみたいな感じですね。はい。そうですね。まあ、今はデジタルで、検索とか簡単にできるので、はい。っていうような感じでした。はい。
ありがとうございます。なんかこれ永久保存版、まあ、パーマネンツノートが最重要ってことだったんですけど、このなんかメモを残す流度というか、どれぐらいの単位でこのメモを切り出していくのがいいみたいなのって、なんか言及されてたりしますか？
あ、これ特に言及なかったかなって思ってて。そうですね。まあ、ただその、ちゃんと文献として世に出せるとか、あとはその少なくとも、その論文とか著書の一部になるくらいの流度感なんで、まあ、なんか、こういうことを思いついた。で、この時はこういう文脈で思いついたみたいな、こう、二言三言でまとめるっていう感じじゃないのかなっていう感じがします。
ああ、確かに、そうっすよね。なるほど。あ
そうで
る
す。
程度、すごい細かいところじゃなくて、ある程度、少し広いトピックというか、広い範囲で一つのそういうメモ、パーマネンツノート作っとくみたいなイメージですか。
そうだと思いますね。そうですね。まあ、だから、機械学習系だと、まあ、なんだろう、例えば、別にPyTorch の使い方とか、そういうテーマでもいいわけですよね。まあ、
確か
あとは
にね。
もっとモジュールで分けて、PyTorch で、なんかのネットワークを組む方法とかでもいいし、
確かに。そうっすね。そういう感じか。MLOps とか。
そうですね。ブログかけるルートっていうのは割とイメージしやすい気がします。
確かに。いや、なんか、ありがとうございます。あとなんか思ったのは、結構やっぱりリンクさせるところとかが肝なのかなって思ってて、なんだろう。メモを書くのと同時に、こう、過去のメモにも意識を張ることによって、なんかメモ書いてる、アウトプットするんだけど、同時になんかインプットもできてるみたいな、そういうなんかループが回りそうで、なんか良さそうと思いました。
そうですよね。そのつなげない、やっぱその読んだ文献とかも忘れてっちゃうと思うんですよね。僕も実際あるんですよね。この文献読んだ気がするけど、どこにあるかわからない。
わかる、確かに。
なので、適度に、そうですね。適度にこうつなげていくっていうのは大事かなと思います。
確かに。
あとはちょっと個人的には、ちょっとそこのつなげるっていうのも、つながってくるんですけど、読んで終わるみたいなのが結構多くて。テッテレカステの枠組みの中だと読んで、その先に、その永久保存版のメモをまとめるっていうのが、まあ、最も大事なんですけど、読んで終わっちゃうっていうのが、 あ、めちゃくちゃ多かったなっていうのを思って。
それはめっちゃ多いな、僕も。
はい。
まとめるまでなかなかやってないもの多い気がしますね。
うん。でもまあ、4まとめるとこまでが読書っていうことですよね。
そういうことですね。だからもう書いてあったように、アウトプットするために読む。パーマネントノーツに保存するために読む。確かにな。なんか本とかは割と、なんだ、ちゃんとまとめとこうと思って、僕のノーションでメモ取ってるんですけど、なんか本は割とまとめたりするんですけど、いわゆるなんか記事とか、なんかツイッターとかでちらっと見かけたスライドとか、なんかそういうのってパラパラ見て、なんとなくブックマーク保存して終わりみたいなことが多いんで、なんかその辺は改善の余地めちゃくちゃあるなと聞いてて思いました。
そうですね。まあ、家に帰るまでが遠足と同じようにね。
そうね。パーマネントノートに書くまでが読書、メモ書き
ということで。
ってことですね。お後はよろしいようで。
じゃあ、そのところでしょうか。
はい。
じゃあ、ランダムの方に行きますか。
はい。
なんか、気になることありましたか？
気になるところで言うと、最近アップルの製品発表会があって、
ありましたね。
ついに iPhone に USB Type-C が来るっていう。
来ましたね。
いやー、なんで僕も買っちゃいました。
お、マジですか。
買ってしまいましたね。
結構高い気がするんですけど。
いやー、高い。でも高いですけど、あれなんですよね。まあ、円で買うと高い。なんか、価格据え置きでしたよね、確か。
わから
14
ないで
の
す。
時と。
そうなんですか。
据え置きだけど、ドル円の影響で、日本で買うとめちゃくちゃ高いみた
なるほど。
いな。まあでも、お布施するかと思って買ってしまいました。
今までは何
はい。
を使ってたんですか？
僕、iPhone 12? 12の
12。
ミニを使ってて、
割
もしかし
と、
たらミニ出るかなと思ったんですけど、まあ出ないよねって感じで、多分もう一生出ることないから買えるかと思
なるほど。でも、新しめですよね。12も。
って。
この前出た
ああ、
の
新しい。
15？
15っすね。だから、14、13、12。3年前ぐらい。どうなんですか？みんなスマホ変えるサイクルどれぐらいなんだろう？
何ですかね。なるほど。で、その、もうミニから移行するかっていうのと、USB-C で引かれて買ったっ
そう
てい
っす
う。
ね。そうっすね。
ということですね。高橋さん、その買った高橋さんに言うのちょっと申し訳ないなと思うんですけど。
はい。
僕はちょっと USB-C ぐらいじゃテンションが上がらなかったっていう。
それはめちゃくちゃわかりますよ。2年遅いよみたいな。
ね、僕はずっとタッチ ID を待ってるんですよね。
タッチ ID な。それは確かに。あれもなんか去年あたりからもう次に来るかみたいな、なんか言われてた気がするけど、全然来ない。
全然怖いですね。タッチ ID 全然怖いですよね。iPad とかはタッチ ID じゃないですか。今。
ああ、確かに確かに。
とか、できないことないと思うんですよ、絶対。
そうっすよね。
やろうとは
そう
でき
な
るは
ん
ず
だ
なん
よ
ですけ
な。
ど。なかなか怖いです。カメラばっか強化しちゃって。
確かに。みんなカメラすごい強化してくる。もうそこしかないのかな。
タッチ ID が出たら、ちょっと僕が買おうかなって思ってたんですけど。今回も怖かったんで。まだかなっていう。見送りかなっていう。
ね。
ですね。あと、Apple Watch も新しいのが出ましたよね。
ああ、出ましたね。
Apple Watch 今回は、なんか同僚から聞いてた話だと、
はい。
ストレス値が測れるようになる話を
あ、そうなんですか。
してたんで
へえ。
すが、なんかリークとかでも出てたらしいですよね。それが。
そうなんだ。なるほど。
でもなんか、ちょっと僕も気になってみたんですけど、どうやら、なんか入力制なのか
あ、入力するの。
な？
自動で判定はしてくれない。
してくれないっぽいんですよね。まあ、公式サイト見た感じだと、こう心の状態を記録するっていうのであって、マインドフルネスアプリで自分の気持ちに合ったビジュアルをスクロールして選ぶと、一時的な感情や日々の気分を記録できますっていうのなん
ああ、
で、
なるほどね。
まあ、自動じゃないっぽいなっていう。ストレッチとか自動で測ってくれたらまあ最高ですよね。
確かにね。
で、まあ、Apple Watch の方もアップデートとしてはディスプレイですかね。
ディスプレイと、あとなんか、なんだ、こう、手をパンパンってやると、なんかボタンアクションできるみたいな、ダブルタップみたいなのは言ってましたね。
なんだっけ、ジェスチャーでしたっけ、なんか、 ダブルタップか。
そうそうそう。ダブルタップ。これなんか、僕なんか公式の配信リアタイで見てたんですけど、その中だと、なんか寝起きのアラームをこのダブルタップで止めてて、まあそれ一生起きれないだろうと思いながら 見てましたね。
なるほど。
アラームそれで止めれたらお手軽すぎるなと思って。
確かに。
うん。
じゃあ、結構夜遅くまで見てたんですか？
ああ、そうですね。その日2時からだったんで。
そうですよね。
夜更かししちゃいました、ね、その日も。
なるほど。ちょっと、そうですね。iPhone、Apple Watch、これからのタッチ ID を早く、そしてください、Apple さん。
タッチ ID ね。わかる。
バイさんは買われたということで、
そうですね。買ってしまいました。
レビューも楽しみにしております。
任せてください。多分、重くなったなとか、まあ今ミニ使ってるから、重くなったなとか、そんなこと言うんだろうな。
でかくなったとか。
でかくなったとか。
いいですね。シンプルで。
八木さんはどうですか？最近。
僕もちょっと Apple の発表を気にしてましたね。まあ、本当にタッチ ID 来たらもう秒で買うみたいな、ちょっと構えで、いたんですけど、ちょっと来なくて、げんなりして仕事してました。
確かにな。
そうですね。あと、ちょっとタワパイさん書いてますけど、モンハンの DM が出るらしいですね。
でもこれも、いつだっけな、一昨日ぐらいに出たんですよ。モンハンナウ。
モンハンナウ。ニアンテックが、ナイアンテックか。
ナイアンティックが、まあ、いわゆる
出
ポ
して
ケ
ます
モ
よ
ン GO
ね。
とか。
これやばいな、ちょっと。いいっす
これ
ね。
僕インストールしたんですけど、まあなんか普通に、まあそんな全然やり込んでないですけど、ちゃんとモンハンっぽかったっすね。だし
これ
なんか近くにいる人と一緒に戦うとかもできそうだったんで。
おー、素晴らしいですね。スマホを振り回して、やったりするんですか？
そうそうそうそう。スマホ振り回してね。
剣に見立てて。
なんか、そう、とか、ガードしたりとか。ガードするときは、なんか、スマホの画面長押ししながら構えるって。そうするとガードできるんです。
なるほど。
でも、本当にガードとかできるんですよ。なんか、
ガードとか
ガード
できるん
で
できする ね。
武器持ってれば。そうそうそ
なるほど。本当に戦う感じなんだ。ポケモン
う。そうっ
GO は
すね。
ずっとタップしてるだけですよね。ひたすら
まあ、でも、
連
これ
続
もなん
タップ
か、
して。
そうですね。まあ、タップして攻撃するの。あとなんか、なんだ、こう、横にスワイプして回避するとか、一応なんかそういうアクション性はあったりとかしましたね。
なるほど。ちょっと楽しみですね。またあるんでしょうね。ポケモン GO でいうジムになんか、でかいモンスターが出るとか。
ね。ありそう。ちょっとちまちまやってみようかな。多分すぐ飽きちゃうかも。
かもしれない。そんなところですかね。ということで、本日は、メモの取り方についてお話しました。質問コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ IPFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。